されています上田先生です。演目は流れのままに行こうです。上田先生お願いします。
あ、皆さんこんばんは。あ、はい、あ、素晴らしいですね。本当なんかごめんなさい、なんか皆さんも顔がパッと、なんか本当皆さんなんか光ってるんでね、なんかすごいなんかライトでもついてるのかなと思いましたけど、ありがとうございます。あ、今回この皆さんなんかすごい立派なタイトルついてるんですよ。私なんか流れのままに行こうっていうことで、あんまりお話ちょっと練習する時間がなかったっていうのは表紙なんですけど、本当に流れのままにお話しさせていただきたいと思っております。簡単に、初めてお会いする方もおられると思いますので、自己紹介を兼ねて、私、1971年生まれの、今34歳、寝屋川市出身です。で、ですね、なんで今のこの丸太の仕事をするようになったかっていう話を、私がするともう多分20分じゃ終わらないんで、ちょっとずつ略して、簡単に話をさせていただきます。ですね、私、小学生の時は、本当は、よく未来の夢、何になりたいですかとかいうのあるじゃないですか。で、なぜかね、なんか看護婦さんとか思ってたんですよ。で、それは、なんとなくこう、テレビ番組とかでも、なんかこう、手術をするようなシーンとか、小学生のくせになんか日曜日の朝の8時ぐらいからの健康番組とか、なんか家族寝てるのになんか一人で聞いてたりとかしてね、なんか妙にこう、健康とか医学とかいう方に興味があったんですよ。で、中学生ぐらいになって、漠然と看護婦とは思ってたんですけども、その当時の先生に相談したら、看護婦なんのいいけど、もうちょっと勉強しんとならへんねんとか言って言われちゃいまして、そうか、私の方がちょっと学力が追いつかへんのかと思って、そこまで、真剣っていうかね、健康に対して興味はあったんですけども、看護婦じゃなくて普通の一般の、府立の高校に入りまして、いざ、高校3年生になって、就職とか進学とかいう時期が、来るんですけども、私の、プライベートの話になっちゃうんですけども、父親が生まれて3ヶ月目で亡くなってるんですよ。で、遺族年金をもらって生活してまして、私の母親が、私が15歳の時に亡くなったんですよ。そうすると、遺族年金っていうのは、例えば、ご夫婦がおられて、旦那さんと奥さんがおられて、私の家の場合は、旦那さんとその、私の父親が亡くなったんで、母親がもしずっと生きてたら年金は入るんですよ。でも、母親が15歳亡くなっちゃったんで、私が18歳になるまでしか年金が出ないんですよ。で、私はもう勝手にもう中学生ぐらいの時は、もう高校入って、専門学校でも行こうかと思ってたんですよ。そしたら母親亡くなったんで、もう18歳までしか年金が出ないんですけども、ただこれついてることに私誕生日が2月26日なんですよ。で、年金の18歳っていうのは、18歳の誕生日が来る時までもらえるんで、ギリギリ高校は卒業無事に、できまして、で、専門学校行こうかなとか思ってたんですけども、自分が行こうと思ってた専門学校が、これまた、新聞配達とかをして、奨学金をもらうっていう制度を取り入れてた、今でも、難波の方にある専門学校なんですけどね、私が入ろうと思った、その年に当たる時になって、なぜかその小学生制度っていうのをやめるというお知らせが来まして、あれ専門学校ももう行かへんのと思って、もうそこ以外は行く気がなかったんですよ。でも半分投げやりで、高校の時に、食品のスーパーで働いてたんで、そのバイトの流れのままに、もう就職ももうなんか自分もスーパーで働いとったから、同じような業界の方がええやろと思って、で、大阪の、枚方市のある、枚方市の牧野っていうところにあるボッツ、ローカルなスーパーに、就職したんですよ。で、そこに、就職して、14年ほど働いてまして、で、その間に、この丸刈りである流れになる、ちょっとキーワードの方がおられますんで、ですね。この本読まれた方も多分おられる、結構おられると思うんですけども、 最初一人の月を呼ぶ言葉、清水勝義著っていう、まあ、この本があるんですけども、たまたま1998年の、船井オープンワールドっていうイベントが、まあ、東京の方でありまして、そのイベントの時にこの本屋さんをされてるんですけども、清水勝義さんっていう方が、そこのイベント会場でこういうふうに本、まあ、並べて売られてたんですよね。で、その時に、まあ、ちょっとここに持ってくるの忘れちゃったんですけども、斉藤ひとりさんの、変な人が書いた成功法則の本が、もうぐわーってもうこれぐらいもう山のように積み上げてありまして、その当時、ちょうどひとりさんが納税1位に、なられた時だったんですね、ちょうど。で、私もすごく知り合いの方から、ひとりさんってどんな、人なんかなとかでこう本を読みながら、いや、なんかもうすぐ納税1位になるとかって書いたって本当になっちゃったんで、ああ、これはほんまになって思ったらすごいことやなとか思ってたら、その斉藤ひとりさんの本がこう、たくさんたくさん並べてあって、いや、なんでここの、ね、本屋さんで、まあイベントなんで、まあブース会場で、まあいろんなテナントさんが出てるんですけども、その中の、まあたまたまこの、まあ清水達夫さんって方のブースに目が留まりまして、なんでここのブースだけこんな斉藤一人、斉藤一人ってまだ今みたいにね、それほどまだ知ってたって言ってたんですけども、まだまだ世間的に知られてなかった当時だったんで、なんでこの本がこんなにたくさんあるのかなと思って、たまたまそこの、清水勝義さんとお話しさせていただいたときに、なんかこの斉藤一人さんって人の本めっちゃ面白いですよね、とか、まあ、話をしてたんですよ。したら、お客さんこの本いいでしょ、とか言って、言われて、で、お客さん、実はですね、この斉藤ひとりさんの、サインをしてる本が、午前中は200冊あったんですよ、だって。でもね、もう今売り切れたってないですよね、とか言われて、やっぱなんか、その時に、まあ、サインとかね、やっぱり、ミーハーなんで、サイン本とか欲しいな、とか思ってたんですよ。でも、売り切れちゃったとか言われたんで、いや、なんかすごい、なんでこの、人が斉藤ひとりさんって人のサインを書いてもらってる本をたくさん並べてて、なんで売ってるんやなと変な、初めて会ったね、ちょっとサングラスかけてちょっと怪しい雰囲気のお兄さんなんですけどね、その清水さんって人は、あんまり言うと怒られますけど、で、まあ私が、いや、なんか悔しいな、悔しいなと思ってたんで、なんでこんな斉藤ひとりさんのサインを、してもらってる人がいるのかなと思って、不思議な人やなとか思って、いろいろ食べてるうちに、いやお客さん、実は僕の家が、斉藤ひとりさんの近所なんですよとかって言い出して、とか言って、ほんな斉藤ひとりさんってどこに住んでるかも知らないんで、近所か、なんかますます怪しい人やなとか思いながらね、こんな日本一のお金持ちが書いてあるのに、この人と近所ってこの人も金持ちかなんか分からへんけどなと思いながらね、そしたらずっと食べてたら、いや、お客さん、実はこの斉藤ひとりさんの人が、うちの店にね、週に2、3回遊びに来るんですよとか言われて、ますます怪しいと思って、ね、で、もうなんかちょっと話聞いてて、ずっとなんかいいことばっかり言い張るんで、なんか初対面の人に怪しいってな、怪しいってなって思ってたんですけど、お客さんもし、まあ、内緒なんですけど、斉藤ひとりさんのサインがもしどうでも欲しかったら、私、名刺を、お渡ししますんで、よかったら何冊でも何十冊でも、何とか頼んで書いてもらいますからって言われて、まあ、今はサインしてもらってるかどうかわかりませんよ。忙しいから、ひとりさんも。まあ、その当時はね、清水さんも、私があんまりにもなんか、悔しそうな、顔してたから、まあ、気を使って頼んでいただいてたと思うんですよ。ただまた、その清水さんって人が別に怪しくなくて、本当に真っ当ないい人だっていうことが徐々にわかるんですけどね。本当に。で、まあ、一応、まあ、そういう話があって、周りの人に、この斉藤ひとりさんの、なんか、行きつけの本屋やって言ってる人が、来てて、なんか、サイン書いてくれるらしいって言ってるんやけど、とか言ったら、やっぱり周りの人も何人か、欲しいとか言われたんで、まあ、とりあえず10冊だけと思って注文したんですよ。で、注文って言っても、まあ、その当時メールとかパソコンとか持ってなかったんで、手紙書いたんですよね。そしたら、すぐ留守番電話に、この、清水勝代さんって人からお電話が入ってて、いや、すいません、読書のおすすめの清水と申します。この度ご注文ありがとうございました。ただ、今、斉藤ひとりさんのサインを頼まれたっていう件なんですけども、一 ちょっと今旅行に行ってるんで、タイが頼みませんとか言って、また戻ってこられたらお願いしますからとか言われて、あ、本当に電話かかってきたと思って、で、また一週間ぐらいしたら留守番電話に、あ、今日ひとりさん来られたんで、サイン頼んどきましたよ、とか言って、あ、本当に電話かかってきたわ、それでもまだほんまかいなと思って、もう信用してないですよ。そしたらもう、その、翌々日ぐらいに、そのサインした本が10冊ほど、届いたんですよね、勤務先に。このサインした本ね、サインしていただいた本も持ってくるのよかったんですけど、ちょっと忘れちゃいましたね。だから私も本当にこの、斉藤ひとりさんという人の凄さをその時から感じたんですけども、私は書道とかしたことないんで、どういう字でどういう風に書いてあったらすごく気を使ってるっていうのが全然わかんない人なんですよ。まあ今でも多分あんまりわかってないんですけど、たまたまこれがそのひとりさんのまあサインされた本だとしますよね。その当時の会社の、パートさん、まあ、書道の、師範の方なんですよ、たまたま、この人は。で、あ、デブシさん、これ斉藤ひとりさんって人のサインしてもらった本届いたんですよ、見ますとか言って、パッと私もその時一緒に開けてみたんですよ。そしたらなんかね、もう字がなんか私にしたら、すごくなんかこう外れた、なんかペン、筆ペンでも使って書いた字なんかなと思うぐらい、なんか字がなんかスカスカになってて、なんでこんなサインやねん、なんでスカスカの字やねんやろと思ったら、その、書道の師範の方が言うには、いや、これめっちゃいい字やわ、もうめっちゃいい筆っぽせるとか言って、で、こうやってこう、
こういう感じでこう、
いよいよね、書いたんですよ。またこのパーサム変なこと使ってきてるわ、と思ったんですかね、また聞いたらね。そしたら、こうやって、やった後に、いやー、ええ、住み過ごさはずはこの人とかって言われたんですよ。ってことは私にしたら、もう字は忘れてるわ、なんかなんかもう、ガッサやし、なんかもう、こんななんか、サインってなんかごくいい加減なサインだなとかね、くれながら思ってたら、それは忘れてるんじゃなくて、そういう手先をちょっとわざとこう、ばらかして、してある、結構こう、重きのある筆を使った筆らしいんですよね、それは。で、墨も、そういう、いわゆる墨汁とかなんで、ちゃんといい墨を使って丁寧に吸った墨で書いてあるから匂いを嗅いであったんですよね。それが後になって、そのパーカーに見てもらったから分かったんですけども、それ違う人に見せてたらね、いや、斉藤ひとりさんって言うと偉いな、ケチな人は忘れてないんですかって言ってね、ずっと私の意思をそう思ってたかもしれないんですけども、たまたまそこの、勤務先のパーさんが書道の師範やったんで、そういうことが分かったんですよ。なんか、いやもうなんか、この人って会ったこともない私のために、なんでこんなに丁寧にサインをしてくれるのかっていうのが全然、その時は、すごすぎて理解できない。まあ、今でも、ひとりさんすごすぎてちょっと理解できないんですけど、そしたらまたその本と一緒に今度清水勝代さんっていうその、ひとりさんの行きつけの本屋さんの方が、わざわざお手紙を書いてくれたんですよ。ただ、そのお手紙の中に、今日はそのまあ、大阪からまあ、女性の方が、ひとりさんのファンだっていう方が来られて、サインを、実は調子いいとおっしゃってるんですよ、とか言ったら、ああ、いいよ、とか言って、すぐ、もう二つ返事で引き受けていただいて、で、まあ、サインしていただいて、もうそれだけでも私にさ、すごいもう、とってもありがたいことで、水知らずの私のためにここまで丁寧にサインをしてくれる斉藤ひとりさんって、すごい人やなと思ってたら、今度は時間ができたら、ひとりさんが色紙にサインを書いてくれるとか言って言うてたんで、まさかこんな色紙なんかまたそんな送ってくるわけないやとか思ってたんですよ、疑い深いの人結構。ただ何ヶ月かしてから本当にもう忘れた頃に、色紙がポツって届いたんですよ。まあ、もうなんかこの、日本一の大金持ちって書いてあったんで、だから、こういうお金持ちの人の、私の持ってる中のイメージではすごい、なんですかね、こう、偉そぶってて、なんかもうそんなサインなんかしてやるよ、みたいな感じの人なんかと思ったら、すごく、本当に心がこもったサインをしていただいて、ましてやなんか色紙までいただいて、もうこれはもう偉い、なんかすごい人やなっていうことが、なんかだんだん分かってきまして、そしたら、ある時、またこの清水和夫さんの方から、斉藤ひとりさんって方の、喋ってはる、すごい面白いテープがあるんですよ、とかでテープいただいたんですよ。 ついてるって言ってるだけでいいテープっていう、また変なタイトルやなとか思ってたから、で、まあ、面白いだろうと思ってずっと聞き始めたら、その、ついてる、ついてる、ついてる、ついてるって言ってると、運が良くなるんだよとか言って、また、なんか変わった内容のこと言い張る人やねんなとか思いながら、でもすごく面白くて、で、もう勝手にどんどん、周りの方に、これ、このテープ面白いから聞いてとかで、不況書くのじゃないんですけどね、さっきの勝手に先生のそういうも感じで、とにかく面白いから聞いてよって感じで、テープを回してたら、なぜかもう40本か50本ぐらい、その当時、巻いてたんですよ。そしたら、もうそれだけやっぱりここまでひとりさんっていう方の話もすごく素敵で、商品も、興味あるし、やっぱり私も丸カンやってみようって方が、周りで何人も出てき始めたんですよ。で、みんなすごいな、とんで丸カンやってんや、すごいな、とか思って、そしたらなぜかね、気づいたらなんか私もずっと、周りの方が丸さん始めてて、まあ私も一お客さんとして、パーティーとかに連れて行ってもらったりとかして、でその他で、島村社長とかも、お会いしたりとかして、顔だけは覚えてもらってたんですけどね、何回かお会いしたことあったんで、そういうことがあって、まあなんか気づいたらスーパーやめて自分も丸さんの店やることになってたっていう、なんか、ミイラ取りがミイラになったっていう感じで、なんか気づいた自分も丸太やってたんですけども、本当に、まあ、初めの話戻っちゃうんですけども、小学生の時看護師さんになりたいと思ってて、結局なれなくて、で、高校生の時は、専門学校行って英語を勉強して、ホテル業界かなんかに勤めたいなと思ってたんですけども、それもダメになって、もう仕方ないか高校生の時に、ずっと スーパーで働いてたから、まあ、スーパーでも就職でいいやと思っても半分なりやりみたいな感じで就職したんですけども、それもスーパーでやってる業務って結局小売業界なんで、まあ、箱詰めの仕方からお客さんとの接客の仕方から、まあ、放送の仕方とか、まあ、電話の取り方とか、もう一通りやっぱりいろいろ、小売業の基本みたいなことをちょっと学ばせてもらってたんですよ。それが、実際今丸カンで、店やるようになって、まあ、電話の応対一つにしても、荷物、宅急便の袋にしても、そういうのとか、ほんと、一つ一つがなんか今に全部繋がってたんですよね、気づいたら。だから自分の中では、本当に小さい頃の夢と、なんかどんどんなんか違う方に、行ってはいるんですけども、丸カンっていうこの健康食品と化粧品を販売するっていうことによって、まあ、病気になる以前に、まあ、今の言葉で言うと予防医学っていうんですかね。そういう方面に、まあ、丸カン商品を扱うことによって、自分も、よく考えてみたら、小さい時からの夢としては叶ってるんですよね。健康とか、医学とか、そういうことに興味があって、まあ、スーパーに行けるときはそんなね、思ってても、自分でこう、本とか読んで勉強するっていうことがあったとしても、実際にいざ、健康食品とか扱うようになるとは思ってなかったんですよ、本当に。ただ、自分の、やりたいようにっていうか、したい時から、こう行こうと思ってたこととは、違ってはいるんですけども、こう、やっぱり斉藤ひとりさんのパワーに引き寄せられてっていうか、まあ、本当に本がきっかけになって、どんどんすごく縁のある方と、出会っていって、今ここにこうやって立たせてもらって、お話させてもらうようになりました。本当に、斉藤ひとりさんっていう方の凄さを、たった、この一冊の本にサイン、まあ今は本当ね、もう私も、そんなサインなんて恐れ多くて、よう頼みませんけど、もしできるとしてもそんなね、お忙しいんで、まあ、まあしないんですけども、その当時のサインにしていただいた一冊の本からやっぱり全て出会いが広がってきたんだなと思うと、やっぱりこの、まあ、斉藤ひとりさんの、まあ、周りの方々がこうやってこう本出されたりとか、今も書店にも柔軟雑も並んだりとかして、どんどん本当に、斉藤ひとりさんを通じて、丸顔を通じて、皆さん本当に考え方としても、体の面からしても、心も体も魂もそれこそ健康ですごく楽しく生きていける、人が増えてきたらいいなと思ってます。そろそろ時間が近づいてきましたんで、 なんとか20分持ったなと思って、ヒヤヒヤしながら、食べさせていただいたんですけども、そしたら、以上で、ちょっと本当流れのままに食べちゃったんで、ちょっと取り留めのない話になりましたけども、以上で、話を終わらせていただきます。ありがとうございました。
声で皆さんに分かるように言っていただきましたので、もうすごい皆さん、私が言う前に3点じゃないですか。ね、やる気